Internet radio station. Hippocampus electos.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
今回 A&R ラジオ始まりました。この番組は3月24日から4月13日の配信になります。 DJ は近畿大学の大前と
鈴木と
本田と木下です。
よろしくお願いします。この番組は関西で働く A&R と思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人 A&R と思ってもらえることを目的としている番組です。第54回目は第53回放送に引き続き衝撃舞踊団代表である御嶽龍雪さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速御嶽さんにお話を聞いていきたいと思います。まず最初に会社を経営されるまでは何をしていらしたんですか？
はい、会社を経営されるまでは役者をしました。まあ、会社経営してからも役者してますけど。なのでもうもともとは全然この業界に興味がなくて、まあ、時代劇は好きでしたけど、役者になろうなんてのは全然思ったこともなかったのが、まあ、たまたま高校に求人が来ていて、そういうスタント募集みたいな、アクション俳優募集みたいなのが来てて、まあ、それを受けてこの世界に入って気がついたらどっぷりハマっちゃってて、っていう感じ。だから最初の頃は本当に周りはみんな東京でオーディションを受けて入ってきてて、で僕だけが全く演劇なんかやったことない感じの田舎者が、ただちょっと時代劇好きやなみたいな感じで入っちゃって、そしたらね、台本もらったら初めての台本、なんやこれおもろいなとか思いながら読むけど、みんながもうね散々やってきてるからさ、台本もらった時点で何がどれかが分かるわけや。これ私のセリフで、これは相手のセリフで、でまあとがきっていうのが必ずあって、このシーンはどんなシーンですよみたいなの書いてある。で一応指示も書いてあるわけよ。例えばお玉っていう娘がいて、お玉っていう娘が父親とこういうセリフを会話した後に神手に吐けるって書いてある。この神手が分からへんね、最初やってないから。神手と下手が分からへんから、最初読んだ時に上手に吐ける上手に吐けるってどうやって吐けたら上手なんだ新人すごい悩んでこれ、次のシーンにはね、はい、下手に吐けるは下手に吐ける下手ってどうやって吐けたらええやろみたいな、そんな感じからね吐いてるから、でまあ気がついたら、まあ中堅というかね、あの経験も積んで、運が良かったのはまあフェンシングっていうのを昔高校の時にやっていて、で立ち回りとかスタントやる上で相手との距離感とか間合いを測るのが上手かったんで、結構1ヶ月ぐらいでデビューすることになって、
結構早いです。
そうやね。で周りの同じ入ってきた同期なんかはちゃんと紙手で読める人たちね人たちなんかはまだデビューしてないのに、あいつなんやねんみたいな感じになって、ガラスの仮面じゃないけどちょっとこうね、陰湿ないじめ的なのもありながら、
あるんですか？
あるある、やっぱり
怖い、
怖いよ怖いけど楽しいよまあって、でもまあ26ぐらいまでそれをずっと所属で続けてたけども、まあやっぱり、まあ、変な話、そこはお給料がもらえるね、安定しちゃうやんか、で安定、自分の生活が安定した時にあやばいと思って、
へ、
好きな仕事というかそういう時代劇で、まあね、生活できるところまでは来たけども、これはやばい、このままやったら多分腐ると思って、自分が
へ
やめて、当てもないのに、で、まあ、最初に出会ったメンバーでこの衝撃舞踊団っていうのを何もわからないまま立ち上げて、で今に至るっていう感じ。
へー、何もわからないところから。
そうそうそうそう、本当に本当にね、勢いだけで来た。もう 本当当時のなやろ多分江戸時代とかの旅芸人の雰囲気そのままにやってたかなあの時は。なかなか面白かったよ。若い時の今は今もしあの時の自分がいたらやめとけっていうな絶対やめとけよちゃんと人脈作ってからちゃんとなんかこういろいろ当てを作ってからやめなさいよって言うけどね。でも多分聞かんやろうな
ありがとうございます。では次に衝撃舞踊団で求める人材とか人脈の広げ方とか
はい
では教えてください。
求める人材は打たれ強い人。
打たれ強い
人打たれ強い人もうとにかく打たれ強い人。
へー。
あのやっぱり演劇の現場って結構表が派手な分裏がすごいしんどいので特に稽古とかになってくるとやっぱりそのね、はい、あの演出からのダメ出しっていうのがかなり厳しい。さらにやっていることがやっぱり時代劇になってくるともう演技する対象である役が今と全然違う。やっぱりね命に対する考え方も違うし生活パターンも違うしってなってくるとまあ本当に厳しい言葉が飛び交うので稽古場でそれに耐えられる人。スタッフもそうね、うん、やっぱりいいもの作ろうと思うとこう一生懸命作ってきて、まあ1週間なり2週間なり徹夜してこう必死に縫い上げてきた衣装が、うん、ごめんイメージ合わへんからダメってバサッて切られる。で切られたらもうそれはもうやっぱり使えないので、もう一回作り直す。その時のねあの何くそっていう感覚がある人。でもやっぱりお客さんが喜んでもらえるのどっちかなって考えたらそうならざる得ない時があるので、まあ、心の中では泣きながら言う側も泣きながら人脈の広げ方はね何だろうな、大道芸とかも率先してやってた時があったのでやっぱりとにかく直接触れ合ってでその自分のなんかこうなんていうのかな下心みたいなのは出さなかった、出さなきゃっていうとあれやけど相手の目の前にいる人に喜んでもらおうみたいな感じのパフォーマンスをすると当然やっぱり相手も喜ぶからそっからお付き合いが始まって、だから未だにうちの舞台に来てくれる人なんかは大道芸でその路上で僕らがパフォーマンスしてた時からの人もやっぱり未だに残ってくれてる。
へー、うん、
とにかく何やろ明るく楽しくいけば人脈は広がるんじゃないかなって思ってますが、変にこうなんか人脈広げようとかせんでも、
うん、
好かれるのが一番。
一生懸命やってたら好かれそうですけどね。
そうだね、そうそう。
何でも
何でも一生懸命にやってると誰かがどっかで見てくれてて助けてやろうみたいな人が現れて、で助けてもらいながらまたその人のつながりでまた広がっていって、でまあ、恩返ししようしようと常に思いながらいれば、まあ、絶対恩返しなんかできひんねんけど絶対できひんねんけどもうその時の恩は、まあ、そこはもう胸に秘めていくしかないんじゃないかな。
やっぱり人材という面ではやっぱりその耐える人が欲しいっていうのあったんですけど、
うん、
何なんですかね、その厳しい言葉に耐えてほしいっていうのはありますけど、やっぱあのいい舞台でやっぱりその舞台に来てくださるのはお客さんは一回見に来ていただいてそこで見てもらうのはありますけど、テレビだと何回も撮り直しが聞きますけど、舞台だったら一回その限りってことなんで、まあそれは厳しくなるっていうのを分かった上で来てほしいってい
う
ことがありますよね。
うん、とにかくね最近はあの打たれ弱いのでみんな若い子がね
そんなにですか、
そんなにあのなんやろ、そんなこっちは厳しいこと言ってないつもりでもすごいへこんだりするので、それがねあのなんていうの、稽古場でみんなケンケンゴーゴーやってたりとか、まあなんか一つのプロジェクトをみんなで進めるときにへこまれるとすごく困るのよね、周りがね。まずその子の雰囲気を直さなあかんやんか。
あ、そうです
ね、 ね、こう今みんなで一生懸命前に進もうっていう時に、あ、 へこんでる。ちょちゃうねん、お前そんなつもりで言ったんじゃなくて、今このこれの役もしくはこのプロジェクト、この舞台に関しての話をしてるねんけども、とりあえず一回ちょっとじゃあ一回それ置いといて、コーヒーでも飲みながらみたいな感じになるのがとても嫌で、やっぱりね、一つのことに対して向かっていきたい。
ありがとうございます。それでは3月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。
ついに言われちゃうんだね、迷いのない背中、問いかけても返事はない、何も直接会って言わなくていいのに、知ってたけどね、だって告白もそうだったもん、嘘つけない、
続きましてですね、今までされてこられて苦労した話だったっていうのを聞きたいんですけども。
はい、
はい、
苦労ね、苦労はいっぱいしたな本当にいっぱいしたな。でもやっぱりなんやろ、こういうエンターテインメントの業界の人が必ず絶対ぶつかるのがやっぱり貧乏ね。
あ、
絶対で、まあ、大概それ以外の苦労はもうそれこそね、あの競馬とかちっちゃいのにメンバーが乗り込んでこう衣装とか小道具とかやって全国回って徹夜で運転してとか、そういうのはなんか最終的に思い出やったり笑い話になんねんけど、貧乏はなかなかね。で、なんていうのかな、こう夢を追いかけてるとどうしてもね、生活していかなきゃいけないからアルバイトしなきゃいけないやんか。でアルバイトしだすと傾向ができなくなってくるやんか。
はい、
ね、で変な話、アルバイトでこう認められてくるとちょっと上の役とかについてきたらますます休みも取れなくなってきて、で収入は安定してくるから、もうなんかバイトリーダーになってんのに舞台は全然稽古もできない、最終的にもうじゃあそのまま就職っていう子とかもいっぱい見てきたから、なんかそういうまあ、別れもあったり自分自身もそういうのがあったの で僕はそれが嫌で、最初独立した26の時に独立したんやけど、
はい、
まあ、やっぱり生きてかなあかんからバイトをしてやってたけど、あ、まあ、先の話でもないけどもやばい安定すると思ってバイトしないって決めて、でじゃあどうするって言ったら、とにかくね、あの1円でもいいから自分が表現したものに対してこう対価をもらおうと思って、たまにやっぱりこうね、若い時に頑張ってると出番あげるから、あのちょっと安いというかとか、あと何ギャラ出へんけどやってみるみたいなのはあえて断ったりとかして、出してもらわないといかないですみたいな、すごい勇気いったけど、でなんかやり始めたら逆にこっちも覚悟が座る、もらう以上はみたいな。だからあ、やっぱりそういうのも必要かなと思いながら、その間の貧乏をいかに乗り切るかみたいなのは、まあ、結局笑い話になんねんけどな楽しかったけど、
その貧乏生活ならではのなんか知恵とかっていうのもやっぱり、
そうそう、でもやっぱり今ね、あの吉本の人らなんかが結構テレビで、ね、いろいろその間過ごすなんか自炊の仕方とかなんかね、電気使わへんとか一回ね、あのね、まあ、こういうのしてるから結構歴史が好きなので、そういう周りからは歴史バカって言われてんねんけど、昔の人が月明かりで本を読んでたっていう よしと思って、夜火落ちたら電気つけやんとこみたいな月明かりで本当に本が読めるのか読めなかったね結構だから昔の人は今より多分貧乏って言い方おかしいけどもね、全然違う感覚でいいだから、一回それ再現したら安く収まるんじゃないかなと思ったら結構安くは収まった本当に、ただ現代人ではなくなったでもやっぱその間にいろんな人が知り合ってで支えてくれる人らがやっぱりご飯とかごちそうになったりとかしてね、今日はいいからって、お前が売れた時とかお前がもっとなんかせね、成長した時にお前の後輩にちゃんと奢ってやれよみたいなことを言ってくれるのがやっぱ業界の人に多いので、なんかそういうのを受けてくると、うん、よかったな、そういう意味では苦労になるし、なんかその時の人には本当にお先ね、恩返ししてもしきれへんねんけども、うん、まあでもよかったな、あの頃は。今も未だにその人らとはやっぱりお付き合いがあって、で、はい、ちょっと払えるようになったんで払いますって言うとアホかとわしの方がお前より今まだよけもうとんやって、払わしてくれへん、多分一生このままなんやろな。
それでは次にコーナーの方に入りたいと思います。これって
エアン。
このコーナーは一押しのものや趣味などについてお聞きしたいんですけども。
はい。
趣味など何か
趣味ね
ございますか。
趣味、仕事これね、ほんと周りからはお前つまらんやつやなってよく言われんねんけども、特にないねん趣味が本当に毎日やってることが楽しいし、うん、本当になんやろ、まあね、だから趣味がなくてね、まあ唯一の趣味といえばそうやな、なんやろ、台本書いたりも趣味やけど、趣味やしそうそう、本は読むよく読む、やっぱり、うん、あのそういう昔の文献だったりとか、特に何やろ、昔のことってね、最近まあよく言われたけど、あの鎌倉幕府ができたいい国作ろうっていうふうに僕ら習ったけど、今はもうそれじゃなくなってるやんか、
はい、
そうなんか
教科書じゃちょっと違う年代にな
る、そうそうそう、要はその時におそらくあのこの文献があったからこの時期にこうなったんでやろうっていうのが歴史やね、うん、でも新たに発見があると、いや違うよってなって、今いい国よりもっと前にできてたっていうので、うん、多分覚え方変わってんねん今の子らって。
そうなんですか。
そうだから、なんかそういうなんか歴史っていうものが全然なんていうのかな、決まったもんじゃないので、ものすごいそういう歴史関係の本を読んだりするのは好きというか趣味というか、まあ結局それが仕事に生かされていくだけの話だけ
ど、うん、その戦国時代とかのゲームとかだとしないんですか、
信長の野望とか
ということですね、はい、
やらないんでわかんないんですけど、結構
うん
ゲーム屋さんとかいったら売ってるじゃないですか。
あるあるあるある。
そういうのとかはやらないんですか。
やってた時期もあるよねやっぱり、もうまあね、20代とかそれぐらいの頃はやってたけど、もうみんながなんかこうシューティングとかこうわーって派手な画面が動く中、信長の野望っていうシューティングこれも暗いよなやってたりとかね、で無駄にこう歴史通りにゲームを進めようとしたりとかね
知ってるからこそ
その通りに、そうそうそう、その通りにやりたくて、なんかみんなは天下統一目指すのに、いやこの人はこの時に死んでるから死ななあかん無駄に自分ルール作ってたりとかして、多分おかしなやつやったと思う、まあ、今もそんなに変わってないその辺は、が唯一の趣味、うん、
でもちっちゃい頃から歴史が好きだったんですか。
そう、小学校ぐらいの時もまだ歴史とか習ってない時期に、あれなんでなんかな、なんかわからへんけど、とにかく歴史に惹かれて日本史ばっかり勉強してて、でやっぱり最初は織田信長とかから入って、でだんだん進んでいって江戸時代まで来た後に、なんでこうなったんやろっていうのを遡っていって、この逆に 着物ってどっから生まれたんやろみたいな、で遡っていってこう飛鳥時代とかこう聖徳太子とかまで行っていくと、あこういう流れがあったからこうなって、ここでこの人が出会ってるからこれが発明されてみたいな、であ今に繋がってるのか、おーなるほどみたいな、コートをやってた。
それを小学生の間にやっていた。
そうそうそうそう。でなんかね、おじいちゃんとかの暴れん坊将軍を見ながら、あのあれは嘘とかな、やっぱり時代劇ってあのやっぱり楽しんでもらうエンターテインメントやから嘘がいっぱいあって、
はい、
だから時代劇に出てくる嘘をよくあの役であの髪型はおかしいとかね髪型よりもちょんまげなんやけど、
はい、
そのちょんまげが違いが分かる小学生やから、
すごい
めんどくさいやろ誰とも会話合わへん
そうですね、周りだって小学生やったらそんなの見ないです
よ、見ない見ない、うん、もうほんなヒーロー見てたりとかさ、仮面ライダーとかさ、ガンダムとかの世代だったから、
ベルトとかつけてたんじゃないですか、周りの。
そうそう、だからね、クリスマスとかになったらみんなそういうのちょうだいちょうだいみたいな、なる中で俺だけはそういうの頼まずに、なんか図書館行かないような親がどこで買ったらええねやみたいな
親大変です、
親大変やねん、わけのわからんね、新潮後期読みたいねんって言って、新潮後期ってなんやねんあれなんか信長公のことを記したり文献のやけど、親大変やったと思う。
それ親買ってきてくれたんですか。
ね、その時どうしてたかな
ちょっと気になりますね
多分本当の文献ではないけど、なんかあの漫画で解説するなとかみたいなの
が
あったから、なんかそんなのもらったような記憶はあるな。
へ今だったらインターネットとか、
うん、
図書館行って調べる、
うんうんうん、
たりするんですかね。
そうやね、今はやっぱりもう Google 先生に聞いたら大概出てくるやんか、
はい、
でもやっぱりなんかそのネットで出てくる情報って意外と嘘か本当か分かりにくかったりするから、うん、面白いとかいうのはそこで調べて、最終的にそれが本当に正しいのかどうなのかっていうのはやっぱ本で調べるのが裏付け取るっていうか、うん、
はい、
で取った上で嘘やってなったら、この情報は例えば、まあ、信長が、本能寺で死んでなくてその後も生きてたみたいな伝説があるってなった時に、うん、その裏付けを取って、でも嘘やと分かった上で台本に使うとかっていうのはありやと思うんだけど、なんかそれがいやこれが本当やって信じ込んで作るのはまた違うかなと思うから、必ず裏付けは取りつつどうするかなみたいな。
あ
面白いよ歴史は
ありがとうございました。これってええやんのコーナーでした。
インターネットラジオステーションピドキャンフロムセレクトス。
はい、それでは最後に学生に向けてお願いします。
はい学生に向けてね、
はい、
そうやな、まああの今結構なんやろ、周りとかでこうした方がいいよとかあした方がいいよっていうのが一番言われる時期やと思うし、でそういう本屋とかに行ってもこうすべきだったりとか成功とはこういうことだみたいなのがもうすっごい溢れてるので、
はい、
まあ、それを無視しろとは言わへんけども、あんまり聞きすぎるのもどうかなと。やっぱり当然言ってくる話の中いろんな人がいろんなことを思いながらいいことも言ってくれて、当然そうした方がいい場合もあるけども、自分が違うと思ったら違うってはっきり言って、その楽しい方を選ぶ、楽しいっていうか自分が面白いと思う方を選ぶ、結局どっちを選んだところで苦労すんねん絶対だいたいあの成功するにはこうしたらいいとかこうしたら方がいいよっていうのは楽したいだけやねん、楽するためにはこうやでって言ってくるだけなんやけど、
はい、
じゃあ実際本当に楽なんかっていうと全然そんなことないから、だからもう、とにかく自分の心に従って面白いことをしていってくれればきっと日本は良くなるかな、です。
はい、じゃあもう先ほどもちょっと聞いたんですけど、求める人材で耐える人っていうのはあったんですけど、今の 子にちょっと身につけておいてほしいなっていうスキルというかはなんかないですかね。
そうやね、表現するっていうことかな。僕も今はこういう仕事してるからいいけども、さっきの話じゃないけど、はい、基本歴史の変なやつやったんで本読んでる方が楽しかったから、はい、やっぱり人と交流するっていうことがなくて、だけどやっぱり、ね、今の頃はやっぱり周りを見たらこう受験のライバルやとかさ、そんなんとかばっかりやんか、ではなくて、なんていうのかな、ちゃんと自分の思いを表現するようになれば、逆に相手が何が表現したいのかなっていうのが分かるようになってくるから、そういう意味で表現をする技術ではないけども癖というか、そういうのがあればきっとどこでもうまくやっていけるんやろなって、何をやってても
相手を知るために自分の子を出すというか、
そうそうそうそう、やっぱり子が出てこないとわからないよね。もう周りもどうしていいかわからへんから、でそのどうしていいのかわからないのをほったらかしにしておくのが一番良くないので、やっぱぶつかるとかぶつかっていきながら、北斗の拳みたいにさみんな泣いてさそうそう、強敵と書いて友ぐらいでいいんじゃないかな
ちょっと最近就活で自分のやりたいことって何なんだろうとかちょっと思ったりとかもするんで、確かに表現するというか何がやりたいのかなっていうのを、
そうそう、
まあ、出すことによって考える機会にもなりますしね、
でね、意外と出してみたらね、あ、違ったって思う時はね、自分これやりたい、何やりたいんかな、何やりたいんか、多分これがやりたいんやろうなと思ってこう表現してみたり経験してみると、あ、違うみたいな、あれこれやりたくなかったんか俺みたいなこともあるから、とりあえず出してみるのが一番いいと思う。
はい、ありがとうございます。
第54回目のゲストは衝撃舞踊団代表の御嶽龍雪さんでした。第53回、第54回目の放送にわたりお付き合いくださいましてありがとうございました。 AR ラジオの次回の配信は4月14日からとなっています。ありがとうございました。